大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。この3、4日、雲の多い日はそれなりにちょっと蒸し暑くて、晴れるともう夏のような日差しの暑さでね、気温も27、8度まで上がって、私もそんな中歩いてると大汗かいてしまいますね。カレンダーを見ればもう今日と明日は5月最後の土日なんですね。そうそう、今日からは中野の一本木公園のバラ祭りがスタートしているようですけども、そういえば去年一昨年は新型コロナの影響で普段通りの開催ができなかったですから、今年は3年ぶりということになりますかね。とはいえまだ人の多いところではマスクをしたり距離を取ったりとね、それなりに気にしながらバラを存分に楽しむってのもいいんじゃないでしょうか。この季節の北進の風物詩の一つですもんね。そうそう、始まったといえばちょっとこじつけですけども、プロ野球は今週からセリーグ、パリーグの交流戦が始まっていましてね、いつもと違う対戦カードを楽しませてもらってるんですけども、最初のカード第一戦で、あの楽天の田中将大投手が高校時代の思い出の地甲子園での阪神戦で1対0タイムリーヒット1本だけで負けたっていうゲームなんかは、本当に交流戦ならではの面白さですよね。マー君には甲子園で勝たせてあげたいと思ってた人が多いと思うんですけども、それで私自分で気づいたんですけどもね、各チーム毎年新しい助っ人の外国人選手が入っているんですが、このところその名前がなかなか覚えられなくてね。特に難しい方からいきますと、その田中投手のいる楽天にマルモレホスという内野手がいるんですね。何度聞いてもこれがマレモルなのかマルモレなのか、あれどっちだったっけと戸惑ったりするんですけども、それとヤクルトのピッチャーのサイスニード、こっちの方はいつもサニスイードだっけサイスニードだっけと迷うんですよね。その点今年の巨人の新外国人選手は覚えやすいですよ。チャランポランコにジョニーウォーカー、いやいや正しくはねポランコにウォーカーなんですけども、昔を思い出してみると、そう、私がプロ野球に興味を持ち始めた50年前頃ですけどね、助っ人の外国人は少なかったし名前も覚えやすかったですね。阪神のピッチャーはバッキー、赤ヘル初優勝の時の2人はホプキンスにシェーンですもん。なんで今難しい名前の外国人選手が増えたかっていうと、昔に比べるとドミニカとかベネズエラ、キューバあたり出身で大リーグを経由して日本にやってくるっていう選手が多くなったからじゃないでしょうかね。バースにクロマティ、マニエル、ブーマーなんて本当に分かりやすいし覚えやすかったですけどね。そうそう、その阪急のブーマーなんて本名じゃなくてねニックネームだったんですよ。だからマルモレホスはマルモと短縮形にしちゃうとか、ロッテのエチェバリアはエッチャンなんてどうでしょうか。このところ各球団助っ人を毎年コロコロ変えてますからね、その方がファンにとっても覚えやすいし親近感が湧くと思うんですけどもね。いやいや、それとも私の記憶能力が落ちてるだけなんでしょうかね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました今週の1曲目、珍しくちょっとスローテンポなんですけどね、風薫る5月を歌った曲、大貫妙子さん1994年の曲です。美しい人よ。今日土曜日がこの曲に合うようなお天気だといいんですけど、今週の1曲目は大貫妙子さんの美しい人よでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーはこのところ何度かやっていますけどね、1970年代の終わり頃から80年代の初めにかけてテレビのベスト10番組を賑わせたアイドルのヒット曲には、それがオリジナルではなくてその少し前に出ていた別の人が歌った曲のカバーなんですよということで、これまで小泉今日子さんのデビュー曲、私の16歳の元歌、森まどかという女の子のねえねえねえをかけたのが最初でしたが、その後は高田瑞江さんのデビューヒットガラス坂の元歌は、なんとあの木内みどりさんが LP に入れていた一曲だったっていうんで、その木内みどり版を聞いていただきましたよね。そんなシリーズの第3弾、いつからシリーズになったんだ、この後も続くのかというツッコミもあるかもしれませんけども、今日かけるのは柏原芳恵さんの代表曲の元歌です。 柏原芳恵さんのヒット曲、私はハローグッバイと春なのにぐらいしか思い出せないんですけどもね。最初に大きなヒットになったのは81年のハローグッバイでした。シングルレコードはオリコンの記録ですと38万枚売れています。柏原芳恵さんデビューはその前の年1980年、昭和55年ですから、松田聖子、田原俊彦、河合直子、みんな同期なんですね。とは言ってもその1年目に出した曲はどれも2万枚から4万枚ほどのレコードセールスで、特にヒットと言えるほどの曲はありませんでした。当時のアイドル系の歌手はだいたい3ヶ月に1枚新曲のレコードを出していたんですけども、ハローグッバイはデビューから数えると7枚目なんですね。1年半にしてようやくオリコンのチャートでベスト10にも入って、最高位は6位でした。この年81年というのは春先に石川ひとみさんが待ち伏せを出してビッグヒットになった年ですけども、この曲も70年代に三木聖子さんがユーミンの作詞作曲でデビュー曲として出したもののカバーでしたからね。音楽業界はこぞって2匹目の土壌を狙って、そういう少し前の曲はいいのにあまり売れなかったものを各社発掘したようなんですけども、ハローグッバイはその中の当たりの一つだったんですね。もともと歌っていたのはなんとあのアグネスちゃんだったんです。その6年前ですから1975年、昭和50年の12月に出した冬の日の帰り道という曲の B 面に入っていたのがハローグッドバイというタイトルで、微妙に違うんですけども、作詞したのはかぐや姫の神田川や赤ちょうちんに始まって、その後キャンディーズの優しい悪魔やアンドゥートロア、中村雅俊のいつか街で会ったならなどなど幅広く手掛けたヒット作家の北条誠さん、作曲はヤマハのポップコーン出身のフォークシンガーだった小泉雅美さん、アグネスのレコードの A 面の冬の日の帰り道も彼の作曲なんですけども、小泉さんは後に伊藤司の横浜メルヘンとか風見慎吾の涙のテイカーチャンスといった曲も作っています。イントロが聞こえてきました。柏原芳恵さんのハローグッバイとそう大きな違いはないんですが、そのオリジナルアグネスちゃんのハローグッドバイをどうぞ。いかがでしたか、今週の蔵出し、アグネスちゃんのハローグッドバイでした。こうして聞くと基本的に伴奏のアレンジなんかはほとんど柏原芳恵版と大きな違いはないんですけどもね、一部歌詞が変わっていたりするんですね。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、原作があの立川志の輔さんの新作落語というユニークな作品、大河への道です。この大河というのはもちろん NHK の大河ドラマのことなんですけども、志の輔さんといえば長年試して合点の司会でおなじみでしたけどね、この春終わってしまいまして、毎週テレビで見ることもなくなりましたけども、本業の方では長野県内では何箇所か年に1回独演会も行われているんですね。私、松本の独演会にはもう10年以上行ってるんですけどね、この大河への道という新作は一度も聞いたことがなかったです。ですから逆に映画を見る前からちょっとワクワクしていたんですけども、では一体誰を主人公にした大河ドラマを作ろうという話かって言いますと、江戸時代の終わりに当時としてはこれ以上はないと言われた正確さで日本の地図を作った人、伊能忠敬なんです。そもそも事の始まりは、志の輔さんがもう10年以上前に伊能忠敬のふるさと千葉県の香取市、かつては佐原市と言っていました水郷の町なんですけども、平成の大合併で香取市という名前になりまして、そこにある記念館を訪れた志の輔さん、伊能忠敬の偉業に感動したんだそうです。200年前にこれだけの地図を、しかも50を過ぎてから全国を測量して作り上げた彼のことを、ぜひ新作落語にしたいと思ったんですね。そして2011年から東京での独演会などで大河への道として演じたところ、たまたまある日それを聞きに来ていた中井貴一さんがその新作落語の出来に感動しまして、ぜひこれを映画にしましょうと志の輔さんに持ちかけたんだそうです。ですからエンドロールの名前の中には企画中井貴一という文字が入っているんですよ。とは言っても前編が時代劇ではなく、話は現代の千葉県香取市役所から始まります。中井貴一扮する総務課の主任の池本がこの町をもっと全国に売り出して観光客を呼びたいと思っていて、 企画会議で地元の偉人である伊能忠敬を主役にして NHK に大河ドラマを作ってもらおうというアイデアを出すんですね。話はすぐに千葉県知事のところまで届いてしまって急展開。池本はベテラン脚本家の加藤の家に足しげく通って、どうかこの話を実現させてくださいませんかと頼むんです。最初は全く乗り気ではなかった加藤でしたが、伊能忠敬の仕事に心を動かされていろいろ調べてみたところ、なんと忠敬は日本史の本にも載っているあの大日本沿海予知全図が完成する3年前に亡くなっていたという事実を知ります。これじゃあ大河ドラマにならんだろうと加藤は断るんですが、では伊能忠敬が死んでからの3年間どんな形で誰が地図を完成させたのか。映画はここから時代劇に変わります。忠敬が死んだことを知らされた幕府天文方の高橋景康と、忠敬の仕事を手伝っていた弟子たち、測量士や製図作りのプロたちが忠敬の死を隠して幕府の費用をそのまま使わせてもらって、いかに残りを仕上げて地図を完成させたか。その先は志の輔さんの想像で作られた苦しみの中にも笑いを散りばめた3年が描かれています。最初香取市役所のスタッフを演じていた俳優たちがそのまんまちょんまげ姿の江戸時代の人たちの役をやっているところも、映画としてはなかなかのアイデアで、ストーリーもとっても面白かったですよ。高橋景康はそのまま中井貴一が、気難しい脚本家の加藤には橋爪功が扮しています。脇を固めるのは北川景子、松山健一、平田充に西村雅彦、草刈正雄、そして志の輔さん本人もちょっと味のある役で出演しているんですね。千葉県知事の役は森田健作さんではありませんでした。完成した地図をじっくり見せてくれるシーンがあるんですけども、北海道はもちろんですが、佐渡島や伊豆七島、沖ノ島までちゃんとあるんですよね。それをすべて足で歩いて測量して作った伊能忠敬とその弟子たち。今週ご紹介した新作映画は、立川志の輔さんの新作落語が原作、中井貴一主演の大河への道でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいま1階の売店では新ウルトラマンの特製ドリンクホルダーを販売しています。スペシウム光線を放つポーズを決めたウルトラマンの胸から上の姿、そう胸像ですね、そのフィギュアがついたスペシャル仕様のドリンクカップです。 L サイズのドリンク付きで1200円、数に限りがありますので早めにお買い求めくださいね。さて劇場にお越しの際はこれまで通り手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。館内では引き続き飲食時以外のマスクの着用にご協力をいただいています。また新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先週うちでポチポチとパソコンのキーを叩きながらこの番組の編集の仕事をしていたんですけども、たまたまテレビは BS プレミアムがつけてありましてね、お昼の1時から今洋画の名作劇場っていうのをやってるんですね。その日はクラシックバレエを踊る少年が主人公のイギリス映画リトルダンサーという日本では2001年に公開された作品をやっていたんですけども、イギリスの田舎町らしく古い石畳の道とか炭鉱で働くおじさんたちが出てきたり、かと思えば世界遺産になっている11世紀に建てられたダラム大聖堂なんて大きな教会も近くにあったりしてね、ついつい見入ってしまって仕事がはかどらなかったんですけども、映画の途中でいきなり聞き覚えのある70年代のロックバンド T-Rex の曲が流れ始めたんですよ。え、なんだこれ。物語の流れとは大きなギャップがあったもんですから、ますます目が離せなくなりましてね、とっても面白くてよくできた映画でしたね、リトルダンサー。今週のこのコーナーはこれを取り上げます。監督を務めたのは150年の伝統があるロンドンの劇場ロイヤルコートの芸術監督を経て、イギリスの公共放送 BBC のテレビドラマの演出なども手掛けてきたスティーブン・ダルドリーという人の映画監督としては初めての作品だったんです。主人公の少年を演じたのは2000人の中から選ばれたという当時13歳のジェイミー・ベルで、 物語の舞台は1984年のイギリス北部の炭鉱の町ダラムというところです。ジェイミー・ベルが扮する少年ビリーは幼い頃に母を亡くしていて、炭鉱で働く父ジャッキーと兄のトニー、それに軽い認知症気味のおばあちゃんと4人で暮らしています。この80年代半ば頃のイギリスというのは炭鉱不況の真っ只中で、父と兄はいつもストライキに参加して仕事をしていないという暗い日々が続いていました。その父ジャッキーはボクシングの大ファンで、息子のビリーを近所のジムに通わせていたんですけども、ビリー自身はボクシングにはほとんど興味が湧きません。しばらくしたある日、ボクシングジムの片隅を使ってクラシックバレエの教室が設けられることになりました。もともと音楽が好きだったビリーはそのバレエの魅力に魅せられて、父親には内緒でバレエを習い始めるんです。すると女性コーチのサンドラがビリーの才能に気づきまして、教えられるビリーもみるみる上達していきました。しかしビリーがバレエをこっそり習っていたことが父のジャッキーにバレて激怒します。炭鉱のストライキも長引く中で怒りを爆発させたジャッキーは、亡き妻の形見だったピアノを壊して燃やしてしまうんですね。母の思い出がなくなってしまうと悲しみに暮れるビリーは庭に出てバレエを踊るんですけども、その姿を見た父のジャッキーはビリーの夢を叶えさせてやろうと決意します。しかもコーチのサンドラが勧めるロイヤルバレエ学校の受験を認めることができたのは、炭鉱仲間のカンパによる資金援助でしたというような心温まるストーリーなんですけどもね。そのビリーがバレエを踊るシーンに流れるのは、なぜかマーク・ボランの T-Rex とかスタイルカウンセルの前にポール・ウェラーがやっていたバンドザ・ジャムの曲なんですね。きっと私と同じ世代の監督のスティーブン・ダルドリーが1970年代青春時代に聴いて気に入っていた曲を使ってストーリーにメリハリのある印象を作るためだったんでしょうけどね。その中の一曲だった。70年代の初めにグラムロックのフロンティアとして日本でも人気を呼びました。 T-Rex の Children of the Revolution。 予算は少なかったのに世界各地のいろんな映画祭の賞を取ったり、興行的にも大ヒットした作品。今週のタイムスリップムービー室は、日本では2001年に公開された作品リトルダンサーで使われていた T-Rex の Children of the Revolution でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。先週末、今年初のタケノコ汁を食べました。わー、羨ましい。社内の寝曲がりだけ情報によると、先週上越の親戚が一人で50キロ取ってきたとか、新潟の方が収穫時期が早いから長野より量が出回っているよとのアドバイスのもと、妙高まで出かけました。もう一刻も早く食べたいという気持ちがそういう行動に走らせたんでしょうね。北へ北へと。はい。それでも山直の店に着いたら、寝曲がりだけの商品棚は空っぽで残念。かといって、せっかく新潟県まで足を伸ばしたんだから、名物の笹団子でも買って帰ろうかと、かみさんがレジで支払いを始めていた時、今山から取ってきたよと、まるで山の神様のようなおばちゃんの声が響いて、ギリギリセーフでゲットすることができました。いや、もう鮮度は抜群でしょうからね、こっちの方がラッキーだったんじゃないですか。そういえば山の神というのは女性だそうですからね。まさにその通りですよ。なので神聖な山には女性は入れない。女人禁制ってのはね、女性である山の神が嫉妬をするからなんてことを言われてますけども、なんかの本でそんなの読みましたけどね。帰りに信濃町の山直に寄ってみたら、出回り始めで量も少ないそうですが、6月に入ると出荷量も増えるので楽しみに待っててくださいねとのことでした。まあ、やっぱりこっちは標高が高い分、桜の花の開花と同じでね、根曲がりだけの伸びも遅いんでしょうきっとね。今年のタケノコ汁はそうですね、初物ですね。シンプルに根曲がりだけとサバ缶だけで作りました。タケノコの味がしっかり味わえてとっても美味しかったです。いや、まあ普段松本に住んでいる私としましてはね、根曲がりだけの季節は本当に北信の人たちが羨ましいです。長野駅前の居酒屋なんかにも、根曲がりだけ入荷なんていうね、黒板にチョークで書かれた字を見ると、電車一本遅らしてこれだけでちょっと一杯やっていこうかなんて気にもなるんですけどね。私も高山村で何度か取ったことはあるんですけど、本当に午前中に取ったものはお昼過ぎるとみるみる硬くなっていくってのを経験しましたからね。 取れたて新鮮がどれだけ美味しいかは知ってるつもりなんで、はい、羨ましいです。そして今週のさ、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はアニメソングの佐々木勲さんなんですけどもね、佐々木さんといえば最初に知ったのはガッチャマンのコンドルのジョー。ジョーというキャラクターも相まって子供心にかっこいい声だなぁと思いました。コンドルのジョーはちょっと暗い過去がありましたね。いろんなものを背負ってるっていう役だったんですけどもね。曲は宇宙戦艦ヤマトのオープニングよりもエンディングの真っ赤なスカーフの方が好きです。はい、了解です。今週はちょっと工夫があります。恋のバカンスから会いたくて会いたくて、それに宇宙戦艦ヤマトまで宮川博史さんの作品大好きです。今はね、息子のアキラさんがとってもカラフルな髪の毛でテレビなんかでも活躍してますけど、お父さんの博史さんもそういえば長年 FM の全国ネットの歌謡曲ベスト10みたいな番組で喋ってましたけど、お話やっぱりうまいですよね。そんなことも思い出しました。さあ、何がかかるかな。もうちょっと待っててください。お楽しみに。そして続いては珍しくこの時間に長野市のピースマークさんのメッセージです。明日はまたしても緑のチームとの戦いになる FC 岐阜との J3 の公式戦が長野ユースタジアムで開かれます。魂のぶつかり合いとなった山形の信州ダービーの後だけに、その熱量を落とすことなく戦うってことで必ず勝利させますし、この対戦にも勝たねばならない理由がありまして。お、何でしょう。昨シーズンの岐阜での対戦は同点に追いつかれてから勝ち越され敗退、涙涙。そしてなかなか結果の出ない中、 FC 岐阜も監督の交代があって、新しい監督になったのは昨シーズンまでパルセイロの監督だった横山裕二監督なんです。あ、そうですか。そういう対戦なんですね。これは絶対に負けられないし、岐阜からも多くのサポーターが遠征してきますので、それを跳ね返す意味でもぜひ多くの皆さん長野ユースタジアムにお越しくださいと熱いメッセージが届いたんですけどもね。いつもだったらキックオフは何時って書いてあるんだけど、それさえ忘れるぐらいの気合の入れ方ですけども、ぜひ皆さん自分で調べてキックオフに間に合うように言ってあげてくださいね。ところで今回は大岩さんに曲のリクエストがあります。今長野グランドシネマズでも公開中の映画大河への道、今週さっき新作紹介のコーナーでね取り上げましたけども、その主題歌である我が心の詩、玉置浩二の道をリクエストさせていただきます。星座の星、それに道路の路と書いて道と読むんですね。今年2022年は安全地帯の40周年であるとともに、玉置浩二ソロデビュー35周年の年でもあります。先日ツアーの日程が発表されて、長野では8月28日の日曜日に北斗文化ホール大ホールでの開催として、ものすごく喜んだんですが、なんとその日はパルセイロのホームゲームと重なってしまう。またしても行くことができません。あ、天秤にかけるとやっぱりパルセイロを取るわけですね。去年のコンサートも平日の夜だったし、万年財政難で泣く泣く諦めたということもあったんで、今年はぜひと思った矢先なので、ものすごく悲しいです。せめて昼間のコンサートであればパルセイロのゲームのキックオフが夕方6時なので、そこに一縷の望みをと思っていたんですが、なんてね書いてくださってますけども、だいぶ先の8月28日のゲームはキックオフの時間ちゃんと調べたんですね。ご苦労様でしたと、ここまで読んで申し訳ないんですけども、新作映画大河の道のエンドロールでかかる主題歌、玉置浩二さんの道、未入荷なんです。ごめんなさい。まあせっかくリクエストいただいたんで、近いうちにお届けしますから、また毎週いつかかるか必ず聞いてくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。 その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想、またその映画の主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週その白い箱に入っていたメッセージはラジオネーム MD さんですね。いつも家族みんなで聞いています。ご飯中ですが、これは早いお昼ご飯なんでしょうか、それとも遅い朝食を兼ねてのブランチなんでしょうかね。すごくいいラジオ番組です。お褒めいただいてありがとうございます。じゃあご飯中なんですけども、なんていうような話はできませんね。これからもよろしく。ではもうイントロ聞こえてきました。この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、長野県内下伊那の出身2人組、はい、グリムスパンキーですね。まるでインド音楽のようなイントロですけども、2000年に今の季節を歌ったこんな曲を出しています。グリムスパンキー、若葉の時。5月っていう歌詞が出てきましたね。グリムスパンキーの若葉の時でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目のさです。これまでさは斉藤由紀、佐野元春、沢田研二、桜田淳子、西城秀樹に榊原郁恵、それから沢田翔子、サザンオールスターズ、佐田雅史と、すべて3曲ずつかけてきたんですけども、今回は少し前にやった堀江光子さんと、あと水木一郎さん、大杉久美子さんとともに、アニソン四天王とも呼ばれる佐々木勲さんの曲です。先週ちらっと紹介しましたけども、今月16日のお誕生日で80歳の大台に乗った大ベテランなんですけどもね、今40歳前後以下の人は佐々木さんといえばアニメソングしか知らないと思うんですけども、私の世代はね、その前のロカビリー歌手だった頃もちらっと記憶にあるんですよ。佐々木勲さん、1942年昭和17年の5月16日東京目黒区生まれで、本名は漢字で普通の佐々木に成功の功、そう、さっき名前が出ました橋爪勲さんと同じ字なんです。どんな経緯で芸能界に入ったのか詳しくは分かりませんけどもね、歌手デビューは武蔵高校3年18歳の時、1960年昭和35年にエルビス・プレスリーがこの年出した Stuck on You という全米ナンバーワンヒットの日本語カバー、タイトルはね、本命はお前だっていう曲だったんですけども、これでデビューします。当時日本の歌謡界というのは、昭和30年代の初めからのミッキー・カーチスや平尾正明といったロカビリー歌手が人気だった頃の余韻が残っていまして、佐々木さんもちょっとプレスリーに雰囲気が似ていたそうで、日劇のウエスタンカーニバルに出演するほどの人気だったようですね。しかしその後、船木和夫、橋幸夫、西郷輝彦の御三家とかグループサウンズの人気に押されて、ロカビリーは衰退してしまいます。佐々木さんは俳優として映画に出たりなんていう仕事も減っていく中、改めて歌の基本をレッスンしたり、演技の基礎を学んだりしていたそうです。そして1968年昭和43年にはプレスリーの映画のテレビ放送で、そのプレスリー本人の声の吹き替えをやったのがきっかけになって、声優の仕事にも携わるようになりました。初めてアニメに出たのは1972年昭和47年の、さっきも名前がちらっと出てきました、科学忍者隊ガッチャマンの G2 号コンドルのジョーの役でした。この年30歳。そしてその翌年にガッチャマンと同じタツノコプロ制作のアニメ心臓人間キャシャーンの主題歌を歌ったのがアニメソングの最初なんです。ちょっと前置きが長くなりましたけどもね、ようやく佐々木勲さんの1曲目いきますよ。その2年後74年、ガッチャマンやキャシャーンと同じフジテレビで放送されたゲッターロボの主題歌です。私が初めてアニソンとして佐々木さんを意識した曲なんですけどもね、テレビサイズの短いバージョンしかなかったので、オープニングのゲッターロボとエンディングの合体ゲッターロボ、続けてどうぞ。オープニングの方の歌詞は漫画の原作者永井豪さんが手掛けています。後のガンダムやマジンガー Z につながる合体ものっていうのはゲッターロボが最初元祖だったんじゃないかと思うんですけどね、詳しい方いかがでしょうか。佐々木勲さんの1曲目はゲッターロボでした。さらに同じ年74年の秋からは日本テレビでは宇宙戦艦ヤマトが始まりました。とはいえ ご存知の方も多いと思うんですけども、フジテレビのアルプスの少女ハイジの裏番組だったということもあって、テレビアニメとしては全く人気が出なかったんですね。世の中に注目されたのはその3年後、1977年昭和52年に長編の劇場版映画になってからなんです。佐々木勲さんの代表曲の一つ、作詞は阿久悠、作曲宮川博士、主題歌宇宙戦艦ヤマト、それにエンディングの真っ赤なスカーフもちょっとだけ聞いていただきましょう。この主題歌のレコード、アニメソングとしては珍しく25万枚ほど売れているんですね。曲にも魅力があったということでしょうね。佐々木勲さんの2曲目は宇宙戦艦ヤマトのオープニングテーマ曲とエンディングの真っ赤なスカーフでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は佐々木勲さんを取り上げています。宇宙戦艦ヤマトは大ブームになりましてね、何本も映画が作られたのはご存知の方も多いと思いますけども、私も学生時代でしたからほとんど見ましたね。にわかファンとして森ゆきの声をやっていた浅上陽子さんのファンにもなりましたし、そんなヤマトブームの中、ヤマトではキャラクターデザインを担当していた松本零士さん原作の人気のテレビアニメといえば銀河鉄道999ですね。78年の9月から81年の3月までですから2年半も放送されていまして、最高視聴率はなんと 22.8% というんですから、今の NHK の朝ドラや大河ドラマ、だいたい 15% ぐらいですからね、それよりすごい数字なんですよ。ではその主題歌銀河鉄道999と、今週はもうどれもエンディングテーマいかないと皆さんも気が済まないでしょう。私も聞きたい青い地球、ちょっとだけですが続けてどうぞ。どちらの曲も作詞はベテランの橋本淳さん、作曲は平尾正明さんです。ちなみに999といえば有名な五代悟の曲の方は長編劇場版の主題歌だったんですよ。私ね、青い地球って曲は大好きなんですけどもね、メーテルまた一つ、星が消えたねのあたりの歌詞、その他変身特撮もののゴレンジャーとか兄弟員など、いろんな主題歌歌ってるんですね。いつまでも元気で活躍していただきたいです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は佐々木勲さんを取り上げました。ということで来週は詩なんですけども、詩はこれまで CCB 少年隊、シモンズに小野真世、島倉千代子、ジューシーフルーツ、渋垣隊に椎名めぐみと、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、前回9巡目は3組3曲でシモン正人、将軍、シュガーとやりましたが、来週はこの人なら3曲いけそうだっていうのを見つけました。80年代軽めのロックを歌っていた女性シンガー白井貴子さん。そんなに大きなヒット曲はありませんけどね、当時私の好みの曲でもあったんですけども、来週のインデックスは白井貴子さんの3曲いきます。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからのメッセージです。今週の昭和の歌声インデックスはアニメ界の帝王佐々木勲さんですか。何百いや何千とありそうな、何百はわかるけど何千まで行くんですかね。数えたことのある方ぜひ教えてください。その中から何を選ぶのか、波動砲発射かメーテルと叫びたくなるのか、いやまあその2つは絶対落とせないと思うんですけど、悩んだのはね、最初のキャシャーンにするかゲッターロボにするかどっちかだったんですが、私は正直言うとキャシャーンはあんまり見てなかったのでゲッターロボを選びました。5人揃っての特撮か、いやもう何度か番組でお話ししてますけど、私仮面ライダー以降の変身もの、石ノ森章太郎さん原作のやつはね、もうすでに仮面ライダーで中学2年生でしたから、子供の見るもんだなと思って一切触れてこなかったもんですから、佐々木さんがどれだけ歌っているかさえ知らなかったです。トッテンパーのニャンパラリンさん、個人的にはゲッターロボ、お、これは当たりましたね。ガイキング、アニメのザ・ウルトラマンがおすすめです。アニメザ・ウルトラマンはニャンさん何歳の頃だったんでしょうか。堀江光子、佐々木勲と来たら次のミの時にはアニソン界の兄貴こと水木一郎、詩だったらシモン正人、いやこれはもうシモン正人さん、前回の詩で泳げたいやきくんかけちゃいましたんで、あとはガッチャマンの主題歌ぐらいかな。そしておでは大杉久美子、こういうラインナップも期待していますよといただきましたけど、大杉久美子さんはね、アタックナンバーワンとハイジと、当時のアニメの主題歌ってね短いもんですから、今日みたいな構成になるとこれは大変だ作るのは。 だからそんなに大きな期待はせずに待っててください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。